QIC。
こちらは愛知県名古屋市からいただきました。39歳管理栄養士、ラジオネーム森蔵の本音。
ありがとうございます。
鳥取市のすき家で味噌汁にネズミがいた、入ってたんですけどね。事件、ワンオペの問題や会社側の対応などを含めてどう思いますかということでいただきました。まあ木田さんはね、いつもあの夕げにネズミをお召し上がりになっているようなんですけど、どうですか、あのこのすき家の味噌汁は。
いや、まあ、結局あれ分かったんでしたっけ、状況って。
ですね、これあのすき家の側の発表で時系列が書いてあるんですけど、1月21日の午前8時頃だそうです。お客様からご指摘を受け、従業員がまあ謝罪をしたと。まあこれがその事件発生であると。で午前9時になって1時間ほど経って、お客様からこのすき家のまあお客様電話みたいなもんですかね、そこの電話で連絡があったと。であとお店からも連絡が上がってきたということで、このすき家の本部でこの出来事を把握したと。まあ発生から1時間後だということですね。でそれから2時間、午前11時頃にこの鳥取南吉方店っていうのかな、ちょっとまあ鳥取市内の店ですけど、この店を、まあ一時的にクローズさせたと。それで、原因調査及び、清掃作業を始めたと。で並行して鳥取市の保健所にも報告をして、いろんなやり取りを開始したというふうになってます。でその日の夕方午後5時頃にすき家の全店、まあ、全国の店に対して異物の混入を防ぐ観点から商品の提供時の目視確認、ちゃんと見て確認しろと、これを徹底を指示する内容の緊急連絡を行ったと。要はですね、これ作った方がですね、まあ何も見ずに味噌汁をついちゃったんですよ。で見りゃわかる違和感があるはずなんだけど、まあ見てなかったってことですね。でこれも後で出てきますけど、これあの鍋の中にネズミがいたんじゃないんですよ。お椀にいたんです。
はい、
お椀の中に味噌汁の具が入れてあって、それが冷蔵庫の中に並べてあったのそうなんですよ、お椀が。で、はい、まあ注文があるたびにそのお椀を取り出して、そこにそのポットというか味噌汁をそのレードルで継ぐと。なのでそのネズミさん自体は、煮込まれていた形跡はないということが、まあ、分析の結果はっきりしているということで、まあその器の中にいて、おそらく冷蔵庫なんで凍死してたんですかね。まあそういうようなことだと思います。で、この1月21日この日のうちに現地調査と並行して、その店内のカメラの映像確認を実施したと。その結果、異物、まあ、ここで言う異物とはネズミのことですけど、ネズミが店内に侵入した経路については、このお店の大型冷蔵庫の扉が店外、店の外に面していて、その下の部分に設置されたゴム製のパッキンにひび割れが生じていて、そこから入った可能性が高いという結論に至ったと。で全国でこの店と同じように外部に面して下部、その冷蔵庫の下の部分にパッキンを、まあ、つけている、そういう冷蔵庫を設置している店舗は、全国すき家が全国に1971店舗ある中で72店舗あるそうで、その72店舗でその対応を実施すると。これはその、そういうひび割れがないかとか、ちゃんと密閉ができるかどうかっていうのをチェックをするってことですよね。で 翌日1月22日にまずこの鳥取のお店において専門の、こういうネズミだとかの駆除を専門にしている会社による、駆除の施工を実施したと。で、さらに、まあ、事件発生から2日目、1月23日に鳥取市の保健所に現地確認をいただいた上で、このお店の営業を再開したと。で、さらに、まあ、このお店の全従業員に対して、このネズミとかあるいは虫とかそういったものの対策と衛生管理に関する重点教育を行ったということです。でさらにそのパッキンをつけているその冷蔵庫の下にパッキンがある72の店舗についてはパッキンの状態確認および交換その他、まあ、心配される懸念される箇所の修繕をすべて行って、完了したというのがこれが1月じゃなくて2月ですね。もう2月の28日だったということで、まあ、結構時間はかかったなというふうになってます。まあこれでいろいろと問題がでかくなってしまったということで、まあ、会社の対応としてはあまり褒められないなというふうに思いますけど、木田さんどういうふうに思います？
そうですね、だから1月に起こったことですよね、これ。
はい。
まあ、今回なんでこんな遅くなって出てきたんですかね。
まあ、だからその写真が出てきたってことは、この、まあ、あの実際に配膳されたお客さんが撮ったものだと思うんで、それが、その方が、まあ、リークしたっていうことになっていくんじゃないですか、なんだかんだで。
じゃあ、これがなかったらずっと隠れてたってこと
ですか？そうでしょうね。
それはいかんですね。
ええ。
だから、対応、ね、
要するに、ちっちゃくちっちゃく抑えておこうというふうに思ったのが裏面出るというよくあるパターンで、うん、で、ともかく、会社の側としては、迅速にいろんなことを対応させていただくっていうことで、この被害を受けた方に関しては本当に、やっぱ精神的なケアも含めて、やっぱり気持ち悪いじゃない、やっぱりそのネズミが浮かんでる味噌汁が運ばれてきたなんて、通常はありえないようなことが起きたわけだから、うん、下手するとその人一生味噌汁飲めなくなるかもしれないからね。だから。
だってね、うん、髪の毛とかとまた違うわけですからね。
うん。で、まあ、それなりの僕はやっぱり慰謝料だって必要だってくると思うんですよ。で、そのいろんなケアも必要になってくるだろうと。で、まずはその毎日どのような進捗でどういうふうにして会社としてはやっているんだってことをきちんとその方に説明をしつつ、それと、会社としてもきちんとこれは表に出しますと。こういうことがあっちゃいけないので、二度とあっちゃいけないので、会社としても損失はありますけれども、発表させていただきます。ただ、つきましては、そちらの方で、写真を、外に出したりしないでいただけないでしょうかっていうようなことを言うのは僕はありだと思うんですよ。で、こちらの方でお預かりしたそのデータをもとに、このような状況だったってことを、真摯に説明をさせていただきます。これでご納得いただきたいと思いますって言って、対応するのが僕は筋だと思うんですよ。そこら辺がちょっと雑だったんだろうなという気がします。で、不信感を持ったんだろうね。で、おそらく、もうこのままだったら、うやむやにされてしまうっていうふうに思うっていう、まあ、それも当然あるだろうと。いうそこでまあこういうふうにして露見していったんだろうなということだろうと思うんですけど、もしそれがその通りだとするならば、これは本当にその広報担当とかこういう事故処理担当の本当に不手際だと私は思いますけれど、まああとそれとやっぱりこのスキアっていうのは前から問題として言われてきたけど、どうしてもワンオペ問題というのがあって、その深夜とか早朝っていうのは言ってみりゃ分かるけど、結構やっぱワンオペでやってるよね、そのバイトさんがね。で、例えば8時ってなると、朝8時というと、まあ会社に行く途中とか学校に行く途中というような人が朝飯をちょっと食っていこうかなっていうような感じで入ってくるお客さん、そこそこ多い時間帯だと思うんですよ。で、私もスキヤではないけれど、他のまあご飯チェーン店で、朝飯を食べることがちょいちょいありますけれど、やっぱどこそこワンオペなんだよね。で、お客が集中したりすると、もうテンパった状態になってるなっていうのはあって、で、この店がその時そうだったかどうかはわからないですけれど、もし まあお客が相次いでテンパってたりしたら、そのお椀をもうまさか作ってる人もそこにネズミがいるなんて思ってないから、もうよく見もせずに冷蔵庫から取り出して、そしてよそ見しながらとりあえず味噌汁をさーっとついでトレーに乗せてそのまま行っちゃうっていう、そういうことだったんだろうなと思うんですけど、出された方はたまったもんじゃねえなということですね。まあこれは、まあ、この出したバイトの、一人の問題というよりは、この企業風土の問題で、これやっぱすき家もね、あの全商という会社ですけど、私がちょいちょい言ってる中尾も全商ですけど、っていう、大丈夫なんだろうかというようなことは思ってしまいますけども、まあさすがにネズミってのはないよな今時。
よっぽど疲れてたんでしょうね。気づきますね、やっぱ器に入れて盛り付けるっていうか、ね、お膳に出すわけです
ね。俺も何回か料理屋で食ってる時に、あの壁をあのドブネズミが通り過ぎていくのを見たこと あるけどね。やっぱりギョッとするぜやっぱ。それとかなんか天井になんかこう、あのなんていうの、あの作業をするための蓋があって、それがちょっとずれててさ、そっからなんか目が光ってんなと思ったら、なんか猫が覗いてた時あったけどね。あれもやっぱびっくりするよね、やっぱ。やっぱ動物、まあそのゴキブリとかハエとかぐらいやったらまだ、まあしょうがないかっていう諦めもつくけど、さすがに哺乳類はちょっとまずかろうというふうに思いますけどね。まあ、どうしてもネズミのこういうのが起きると、昔、ノラクロという漫画で、ノラクロが、その日は調理担当で、で、ブル連隊長から、なんか上等な肉を、なんだ、焼けと命令が来て、で、我々は大したもの食ってないのに、連隊長のやつはこんないい肉を食ってんのか、つって、で、よし、ちょっとだけ味見してやろう、って言って食べてるうちに、結局、どんどんどんどん食べてしまって、気がついたら一枚全部肉をノラクロが食ってしまうというね。で、ああ、大変なことになった、つって慌ててノラクロが、近くのドブで、ドブネズミを拳銃で撃ち殺して、そのネズミの肉を焼いて、ブル連隊長に持っていくんだな。で、持っていったら連隊長が、いや、ノラクロ、お前は日頃から頑張ってくれてるから、今日はお前のために肉を用意してたんだと。早速この肉を食べなさいって言って、そのネズミの肉を食わされるという、そういうあのオチがあったんですけど、それを思い出してしまいました。多分それを思い出すのは宇宙で私だけかもしれませんけども。続いて、こちらは徳島県鳴門市からいただきました。48歳主婦、ラジオネーム、時津風。
ありがとうございます。
4月13日の大阪・関西万博開幕日に会場の外でデモを画策している愚かな国会議員についての思いの丈を語ってください。私はこの万博は花から反対ですが、ことここに及び建設に従事した方々や現地スタッフのことを思うと、わざわざ開会式に泥を塗る必要はないと思います。もっと他に意見をぶつける場があると思うのです。国会議員という特別の存在なんですから、ということでいただきました。まず木谷さんに伺いましょう。どうでしょうか。
いや、他にすることあるでしょっては言いたいですね。
ああ、ないんです。これです、ないんですよ。
ねえ、そこで何を主張したいんですか
ね。万博いらんって言うんでしょ。
だっていらんって言ったってもうね、やってますもんね。
で、まあ、これ3月27日にツイッターで、このね、主犯の大石あきこ衆議院議員がツイッターでつぶやいた長文のツイッターのその一番ケツのところに追伸として、一つの文章が上がっていたんで、これをご紹介します。大石の言動の上げ足を取られないために上品な言葉を使って時間を守って万博当日のデモやめてと心配し願う方へ、 期待されてもあれなので、あらかじめ言いますが無理です。笑い。ごめんね。理由はそういう性格だから。それでも十分検討しとるで、応援してくれよな。原文通りに読ませていただきました。ものすごく読みにくいです。日本語じゃないです、これ。これちょっと分析してみましょうか。大石の言動の上げ足を取られないために上品な言葉を使って、時間を守って、万博当日のデモやめて、と心配し願う方へ。これ意味わかります？これ。
わかりません。
大石の言動の上げ足を取られないために、大石の言動がもともとひどい言動であるから、それをそのまま使うと、上げ足を取られないように、あえて綺麗な言葉に翻訳して、で、まあ、時間を守れとか、万博統一のデモをやめて、まあ、それをもっと汚い言葉で言ってくる人がいるってことを言いたいんですかね。で、心配し願う方へ。わからん。期待されてもあれ。あれはカタカナです。期待されてもあれなので、あらかじめ言いますが無理です、笑い。ごめんね。理由はそういう性格だから。それでも十分検討しとるで。応援してくれるよな。何語？なんかものすげえ頭の悪い AI に作らせた作文みたいなね。今 AI の方がもっとはるかにいい作文するけどね、うん、何事これは、うん、まあね、あるブログというかネット記事が出てまして、今度の選挙で令和は躍進するはずだというのが出てました。でそこの理由は、令和を支持している支持層は30代から40代のリテラシーの低い、要は情報分析能力の低い、しかも比較的、収入が高くない、そういう人たちがコアなメンバーとしていて、こいつらはバカだから、人に無遠慮に令和を押し付けようとすると、一生懸命信心をこう深めて、令和が素晴らしい素晴らしい素晴らしいのだよというようなことをずっと言い続けていくと、そういう奴らのパワーというのは侮れないよというようなことを書いてあった。まあそれはある意味、当たってるなというような気がします。で、結果的に日本に増えた貧困層というか、情弱、情報弱者、そういったのを含めての、まあ総じてリテラシーの低い人たち、そういった人たちをうまい具合に糾合して、そして、自分たちの手下に変えていったのが令和新選組という、そういう野党ベンチャーでありまして、でこの、まあ手なずけられてる人たちがそのいいように、まあ遊ばれてるんですけれど、それに本人たちは気づいていない。で、金よこせと言われたら金を、まあ、素直に出してしまう。令和新選組の本体はものすごいお金持ちなんだけど、貧乏であるというふうに簡単に思い込まされている。で、貧乏なわけがなくて、年間9億を超える政党交付金が支払われ、他にも様々なその信者どもから巻き上げた、吸い上げた、そういう、まあ、寄付金だとか、いろんなものがあって、まあ、どちらかというと、金満政党なわけですけど、それは一切、こう、お首にも出さず、で、弱小政党である。これからなんだと。応援してくれと。いうような形でやってると。で、それの中でも、確かにまあ、頑張ってる人もいるんだろうけれど、この大石明子というのは、まあ、質問主意書っていうものがあって、これは例えば野党の議員なんかは、国会で質問する時間というのに制限が加えられていますから、長い時間質問ができない。それを補うために質問主意書という文章で質問して、それを文章で回答してもらうというシステムがあって、で、ほとんどの野党議員は、このシステムをうまく使うわけです。使わないと、要するに、活躍する場がないから。で、ところが大石明子はたったの10本だと指摘されてます。で、やってないんですよ。で、やってるのはこの悪目立ちばかりということで、4月13日、現地だよ、全員集合ということで、ございまして、4月13日日曜日の13時会場って書いてあるんですけど、 別にこれコンサートホールでもなければなんじゃない、もうただの路上なはずなんですけど、会場って書いてあるのすごいですね。で、13時半から集会、14時からデモを行うと、場所はセブンイレブン大阪夢島店横、道路しかないですけどね、どうするんですかねこれ、大変だと思いますけどね。昨日大阪府警のこのデモ担当の係の方からご連絡をいただきまして、この大石デモに関しての通報は複数警察にも入っているということで、警察としては事故が起きないように粛々とこのデモ行進を、まあ、その、も対応させていただくという、まあ、非常にこう丁寧な返事でありました。で、私は、まあ、ご苦労様ですね、本当大変ですねって言ったら、急に声色が、向こうの担当の方の声色が変わりましてね、はい、そうなんですよ、大変ですよっていう本音がついに出まして、警察から。それで私ももうここは黙ってられないなと思ったんで、いやいや本当に大変だと思います、応援してますんで、本当頑張ってくださいって言ったら、ありがとうございますっていうえらい喜んでおられたんですけど、本当に迷惑ですね。いろんなこのデモ行進というやつをやりますと、警察にそのデモというものを申請しなければなりません。許可をもらわないといけません。で、そうなりますと今度何が行われるかというと、警察官がこのデモ行進のそのコースに臨場しなきゃいけないんです。そこに出張らなきゃいけないんですよ。となると、この人たちその休日出勤だったりとかいろいろあるんですけど、まあそれにまあ出なきゃいけない。もちろんある程度のお手当はつきます。ただもうビビたるもんスズメの涙でありまして、そのために借り出されるわけですよ。で、はっきり言えば、この4月13日大阪・関西万博開幕の日ですから、たくさんのまあお客さん、そして来賓が来るわけで、大変な警備体制になるわけで、そんなところに警備体制をこう、警備のそのスタッフをまあ割くような余裕なんてないはずなんですよ。そこの日にわざとこういう嫌がらせをやると。これ完全に嫌がらせですからね。なので、これは本当にひどいなというふうに私は思います。まだね、うちはもうこの人たちを取ったってしょうがねえやと思ってから、あんまり取りたいとも思わないんだけど、リスナーさんから、エナジャさん、この夢島に行ってこいつらの、集大を、すべて配信してくださいなんていうのがちょっと来てましたね。どうしようかなと今ちょっと思案しているところですけど、まあ本当にめんどくさい悪目立ちする集団が出てきやがったなというふうに思っております。これで世の中が変わりますかね。
変わらないですよね。
ああ、こんなことをさせるために国会議員になっていただいたわけじゃないと思うんですけどね。まあ、本当にひどいなというふうに思います。というところで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも会おうかな。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。